それでは今日のメッセージを山崎牧師に取り次いでいただきたいと思います。本日のメッセージの題は「動機は清いか」と題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきたいと思います。
今朝は使徒の働きです。使徒の働き4章36節から5章11節までです。新約聖書215ページです。使徒の働き4章36節から5章11節までです。ではお読みいたします。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて自所の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み、運び出して葬った。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。彼女は、はい、その値段です、と言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じた。
暑くなく寒くもなくエアコンなしで過ごせるっていうのはいいですね。いい気候の時期を迎えました。皆さんおはようございます。CI ファミリーの皆さん、お帰りなさい。時々私はそういう挨拶をするんですけども、お帰りなさいっていうのは、まあ、お父さんやお母さんが子供たちに呼びかける言葉でしょうか。ああ、お互いに。私たちは一つの大きな家族なんだということを先週、聖書から思い巡らしましたね。大家族です。大世帯になりました。で、そういう時に、家族という意識をまた持ちにくい面もあると思います。あんまりにも広がりすぎてね。そんなんで、まあ、こじんまりとした3355、小さな集まりを大切にしようという、そういうことは意識づけなきゃいけないと思いますけれども。エルサレムの教会もそうだったと思います。そのメンバーの数は男だけで5000と言いますから、女性子供入れたらば、ね、1万も超える大教会だったわけですよ。でも、あそこを読んでみますと、宮に集まり、でもまた同時に家々で食事を共にし、喜びと真心を持って、神を賛美し、みんなから好意を持たれていたって書いてあります。 そして、ローマ帝国に支配されている中でのことですから、貧しい人たちもいっぱいいたはずですけども、この間見たところの言葉には、乏しい者が一人もいなかったって書いてあるんですね。一人として乏しい者がいなかった。なぜかというと、お互い共有していたから。比較的恵まれた人たちが、これどうぞ使ってよって、自分のものだと主張しないで、分け合っていたって言うんですね。素晴らしい愛の共同体だな。まさにこの家族っていう感じだなっていう思いをするわけですけれども。なんていうか、完璧な愛の共同体がそこにできていたんだと。そんな思いがします。憧れますね。でも今日のところ読んでいきますと、いやいや、やっぱり完璧ではなかったんだということにも気がつきます。時々自分の教会に失望して、完璧な教会を探して、あちこち巡るということがあるんですけどもね。そういう人の友達が、そのことを聞いて、おい、完璧教会探してるんだって。それでさ、見つけたらどうするつもり？もちろんそこに入れてもらって入会するんだ。それはやめとき。あんたが入会したらその教会も完璧じゃなくなるからって言ったことは思い出すんですけども、エルサレム教会も完璧な教会ではなかった。そうです。聖霊に満たされて確かに変えられていったんですけども、聖霊の満たしを拒む人も中にはいるわけですから、そんな時にどんなことが起こるか、一つの警告でもあります。この大家族のようなエルサレム教会に起こったある日の出来事、それは捧げ物をめぐる出来事だったんですけれども、どんなことだったか見ていきたいと思うんですね。今日のメッセージの題は、動機は清いか。何をするにも、動機です。どんな気持ちでするのかということが大切と思うわけですよ。ね。それを間違ってしまったことには、見かけはいよいよこないでも、下心が ね、どういうものか、そこには悪臭が漂ってきます。そこで今日はですね、捧げ物について言うんですけども、純真な心からの捧げ物と、不純な動機の捧げ物。コントラスト、対照的な出来事がここに記録されていますので、そこを開くわけです。私が捧げ物って言いますのはもちろん献金のことです。アウトラインのイラストに、日曜ごとに巡ってきます。献金かご 図に表しました。純粋な心からの捧げ物。では、まずその部分を見てみたいんですけど、そうですね。ちょっと前回のおさらいも兼ねまして、32節から拾い読みさせてください。4章32節、信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。飛んで34節、彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。すごいですね。そして36です。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。まずここから始めたいと思います。純粋な心の捧げ物だったと思います。一口に捧げ物といっても、今回のこれはなんかごっつい捧げ物ですね。チャリンジャラジャラでなくて、ドサッと札束です。とにかくこう、辞書や家を持っている者がそれを売り払って、その代金をというわけですから、でそんな中の一人としてバルナマ、名前がここに出てまいります。普段こういう捧げ物の捧げ主はね、名前は伏せるんですけども、この人物については、 これからの使徒行伝の人の働きの記録の中でたびたび名前が出てくる、かの有名なこのバルナバだったので名前を挙げているんだと思います。で、このバルナバは実はニックネームでして、本名はヨセフというんですね。ですから36節にはキプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバと呼ばれていたヨセフもと彼の実例を挙げているわけですね。彼は畑を持ってました。それを売りました。その代金を持ってきて、どうぞ使ってください、教会の必要のために、全部お使いください。純真な心からの捧げ物だったわけですね。これは尊いことです。で、この良い手本を見ながら、私たち、捧げ物献金についてこの折に大切なことを2、3心に刻んでおきたいと思っているんですね。3つの点を挙げておきたいと思います。まず第1はですね、本当の持ち主は私でなく主であるとの意識を持つことです。本当の持ち主は私でなく主であるとの意識。持ち主って何のことかと言いますと、住んでいる家、自分名義の土地、銀行預金、財布の中の現金、まあ、その他あらゆるこの持ち物ですけどね、私のものっていうふうに、あるいは夫婦で私たちのものってね、思っているかもしれませんけれども、でも本当の持ち主は自分たちではない、主なのだってね。で、主のものを私たちは一時的にお預かりしているのだという、そういう意識です。ダビデはそういう意識を持っていたんだと思います。彼がこの祈りを捧げたとき、ダビデの祈りをここに書いておきました。ご覧ください。主に向かって彼は言います。すべてはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎません。主よ、すべてはあなたから出たのです。私たちは御手から、あなたの手から出たものを、本来あなたの持ち物であるものをお預かりしていて、それをあなたに捧げたに過ぎません。これはどういう場面かと言いますとね、神殿建設の準備の時です。みんなでそのために金銀財宝、いろんなものを捧げようじゃないかね。それでもって建設しよう。そういう呼びかけをしたんですね。その時にダビデ王は自らまず率先して捧げ物をしました。彼の持っている金銀財宝の中からたくさん捧げたんですね。で、その時に彼が捧げた祈りがこれだったんです。いや、ダビデ王様さすがすごいってね、家来たち思ったでしょうけども、でも主よ、すべてはあなたから出たのであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたにすぎません、お返ししたにすぎませんというね、そんな感じですね。修学旅行に子どもたち行って、これお土産と言って、これお父さんに、これお母さんに、これおばあちゃんに、これおじいちゃんに行ってね、持ってきてくれるもんですね。家族みんな喜ぶわけですけども、でも考えてみましたね、そのお土産を買うお金はそもそもどこから出たんでしょうかねってところですよね。親から出た、親の手から出て それでもって買ってね、これお土産って返ししたに過ぎないっていうところですけども、天のお父様と私たちの関係においてもね、同じようなことが言えるわけですよ。いや、わしが汗水流して一生懸命働いてこれだけのお金蓄えたんだ、それでもって買った家だ、これはわしのもんだって、ね、思うかもしれませんけども、働けるこの体力、そして生かすことができたこの技能、いろんなものはね、どっから来たんですか、ね、そうしたものを習得できる環境、いや、もっともっと辿るならば、この命そのもの、これは自分で作ったものじゃないです。母親、父親が作ったものでもありません。命の作り主は天にいらっしゃるあのお方ですね。このお方からいただいたもの、このお方から預かっているもの、そういう意識を持つことが必要じゃないですか。その謙虚な思いですね。だから言い換えるならば、オーナーは主、オーナーというのは持ち主ですね。持ち主は主、私はマネージャー、管理者、 そうなんですよ。一時的にオーナーからお預かりして、その管理と運用を任されている。そういう自分なのだ。という意識ですね。それをまず、覚えておきたいと思います。きっとバルナバもそういう意識を持っていたんだと思います。そして2番目のポイントですね。そう認めますという印が11献金だということですね。11献金というのは収入の10分の1を区別してお捧げしますということですけれども、それはどういう意味か、聖書の中にたどっていくときにですね、いろんな聖書のあちこちの教えているところをこう集約していくときに、私にはね、結局これなんだって言うんですね。そう認めます。つまり、主が持ち主で、私はお預かりしている管理者というね、この関係を私は認めていますという、その姿勢の表れ、その印として、まずは月々の、あるいは週ごとという場合もありますけれども、どんな形態であれ、得た収入の10分の1は区別して、お捧げします、献金としてお捧げしますというね、その姿勢なんですよ。昔、ヤコブという人が放浪の旅に出て、そして彼に天から主が現れて、お前を捨てないぞ、どこに行っても守ってやるぞって言われた時に、彼嬉しくなって礼拝します。その時に、これからはあなたが殺されるものの10分の1を必ず捧げますと彼は約束しますね。これが11献金のスタートになるわけです。そしてモーセの時代にそれが立法に定められます。その一例が申命記のこの言葉です。モーセの立法と書いてあってね、一緒に読んでみましょう。どうぞ。あなたが種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず毎年捧げなければならない。農作物に当てはめてますから、必ず毎年というような言い方してますけどもね。まあ普通給料だったら大抵毎月ということなんでしょう。週休の場合は毎週ということですけども、とにかく収入の10分の1、1年に言うならば結局年収の10分の1ということになりますけども、それを捧げるということは、この聖書が教えている大原則、主が持ち主で、私はそれをお預かりした管理者というね、このことを私は認めていますという姿勢の表れなんですね。じゃあこれは一番基本的なことです。ですからこの基本的なことがおろそかになっているということは、この関係が自分の中にまだはっきりしてないということになりますよね。で、それは残念なことです。なぜならば、この関係をはっきり認めてそこに生きるときに、私たちには経済的な面での祝福が約束されているからです。旧約聖書の締めくくりの書はマラキ書ですね。マラキ書の3章16節にある言葉、あまりにも有名ですけれども、この言葉ちょっと圧縮した形でここに書いておきました。旧約最後の書って書いてある、この10分の1という言葉を一緒に読んでください。はい。10分の1を携えてきて、私を試してみよう。私は天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注ぐとあるんですね。10分の1の捧げ物、これをもって、あなたと私とのそのような関係を、あなたが、はい、わかりました、認めますと告白しているならば、それでもって私を大いに試すがよい。私の真実さを試してみるがよい。必ず天の窓を開いてあげる。あふれるばかりの祝福を注いであげるからなってね。こう言ってくださってるわけですよ。これは何という保証でしょうか。この経済的な不安定な時代に、いろいろと出費が多く、そして収入が少なくて、皆さんそれぞれお互い苦労してるとは思うんですけども、そんな中でもね、頑なにこの大原理を自分の中にしっかりと宿らせて実践していく。その他の面でやりくりしていく。ね、まず10分の1を区別して捧げて、残りでもってやりくりしていく。まあ、それいろいろ大変と思いますよ。子供たちの教育費、 老後のための蓄え、いろんなことをね、あるいはローンの支払いとか、でもね、その中でやっていくように努力していくときにね、で、天では、そういう私たちの姿勢を天の父様はじっと見てらっしゃるわけですよ。ね、で、この10分の1の献金というのは、1回やったから、それでもって、もう祝福がどさっとくる、そういうものじゃないと思いますね。私たちの側の誠実さをね、天の父様はご覧になって、1年、2年、いろんなこう上がり下がりがある中で、それを大切にしている姿を見て、このものは本気だ、このものは本気だ、信頼に足る人間だということをお認めになった上でね、では約束通りのものを天から注ぐ、ね、天の窓をガラッと開けてね、注いでくださるということだと思います。これが第2の点。そして第3。プラスアルファも喜んで自発的に。という点です。プラスアルファも喜んで。プラスアルファっていうのはプラスアルファの献金ということを言ってるわけですけれども、通常10分の1の捧げ物をクリスチャンはするんですけれども、それにプラスしてお互いが踏ん張って力を合わせなきゃいけない時っていうのが時々あります。例えば、緊急の災害援助、国内でも海外でもね、時々本当にたくさんの人が大変な目に遭います。その時に私たちは自分の持っているものの中から少しでも援助しようということをします。この教会でも年に何回かそういう呼びかけがあるでしょう。そういう時はね、プラスアルファなんですよね。で、その時に喜んでしましょう。あるいはまた今回の記念堂建設のような教会が一つのプロジェクトをね、立ち上げてみんなで力を合わせてやりましょうという時などはそうですね。で、こういう時にどういう心構えでいくかということを言ってますね。で、これについては第2コリント、コリント人の第2の手紙の中に、新約聖書の書かれた時代のそういうケースを挙げてるんですよ。ということは、あの時代に世界的な飢饉が起こったって書いてあります。飢饉ですね。それで、特にユダヤの方面がひどかったようです。そこで遠く離れた、ギリシャ方面、マケドニアの諸教会はですね、なんとか助けようじゃないかといって、救援献金を始めました。ね、だからそのことを書いてますよ。で、その時の心構えの一つとして、この言葉ですね。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。いやいやながらでなく、強いられてでもなく、新共同訳では不承不承でなくっていうようなことが書いてありましたけどね。ああ、しんどいな、またがよ。もうなんてね、舌打ちしながら 無理して捧げるというようなことを決してしないようにと言ってるんですね。喜んでしなさい。喜んで捧げるときに愛してくださるよ、主は喜んでくださるよと言ってるんですね。私たちの、新街道建設の時も、この言葉を私は大事にしてきたつもりです。プレッシャー、人間的なプレッシャーをかけないようにね。例えば、捧げられた人たちの名前を州歩に載せたり、公表したりはしませんでした。もちろん、誰がいくら捧げたなんていうね、額もですね、なるべくそうしたことは伏せて、そういうプレッシャーにならないように、まあ、時々神社の 改修工事なんかで、ね、あるでしょ、ね、何のたれでとの金、10万円なりって、でかでかと書いてですね、張り出すと言いましょうか。その隣にですね、それに負けじと町の有力者がですね、その 上回る額を札を貼るんですね。お互いこう、自分の見栄でもって頑張ってかっこいい ところを見せなくちゃっていうような心理が働いて、まあ、それで余計集まるんでしょうけどもね。でもキリストの教会はそんなことをしちゃいけないと私は思うんですよ。ね、あるいは、まあ、目標額、そしてずっと見ましてですね、そうだな、これまずはまあ役員クラスの人には一人入り頭10万円とかですね、決めて、それを要求するようなこともあってはならないと思います。一人一人生活の事情は違うんですよね。で、その辺を全部分かってくださるのは天のお父様、 そして自分自身。だから自分と天のお父様の相談の中でね、主よ、あなたはすべてご存知です。いくら捧げさせていただきましょうか。という中でですね、心に動かされたならば、心に決めたその額を捧げなさい。喜んでってね、そう教えてるわけですよ。この言葉、強いられてでなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。さて、そういうことを原則として心に収めた上で、今日の出来事を見たいのです。というのは、今日の話は純真な人たちの捧げ物の話だけでないからです。不純な動機がそこに混じり込んで、本当に悲しい出来事が教会で起こってしまったので、そのことも記録者ルカは記録しておかねばならない、後の教訓のためにね、書いたのです。それが5章の最初の部分です。ではお読みします。5章の1節からどんな出来事だったのか。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共に、名前を書き記しています。本当、聖書のいろんな人物に私たちはあやかってよく子供に名前つけるんですけども、さすが子供ができた男の子だアナニアにしろとか、女の子だサッピラにしようなんてね、いう人はまずいないようですね。サッピラなんて真っ平よって言われてね、そうでしょ、どんなにね、英語の意味ではサファイラって言ってね、なんかサファイアのようなね、響きがありますから、美しい名前なんですけども、アナニアと妻のサッピラ共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。ってびっくりするような記録です。本当にこんなことがあったんですか。ここをこれまで皆さん何度も読んでこられたと思います。読まれてこれ素朴な疑問がいろいろ残ったと思いますよね。献金するときにお金が手元になくって、でも処分できるものがあって、それを売り払って献金する場合には必ずその全額を捧げなきゃいけないんですか。一部手元に残しちゃいけないんですか。聖書はそういうことを言ってるんですか。皆さんどう思いますか。なんかそういうような印象をパッと受けますよね。でもそうじゃないと思います。後でだんだん分かってきますけどね。それから彼らがやったことはそんなに悪いことだったんですか、ね、お叱りを受ける、それやむを得ないにしても、なぜ死ななきゃいけないんですか。死刑なんてあんまりですよ。神様、それやりすぎじゃないですかってね、抗議したい気持ちあります。さあ、実際どうだったのかということをこの前後から見ていきたいと思うんですね。そうすると、まあ、ある程度の想像を巡らさなきゃいけないんですけども、有名なマックス・ルケードという人はこんなふうな想像を巡らして本に書いてますのでね、なるほど、そういえばなるほど、よくわかるなと思ったので紹介したいと思うんですけどね。まずはこの夫婦は大きな 献金をしたバルナバの噂を聞いたんだと思います。もちろん初めからバルナバがしたなんてことは知れてなかったはずですよね。そんなことしないと思います、名前公表でもね。何しろ大口の献金が入ったわけですから、それは知れてきますね。誰がしたんだろうってことになってね。で、いろいろこう探りを入れた人たちがいて、どうやらこのバルナバさんらしい、本名はヨセフですね、ヨセフさんらしいってね。それでいくら捧げたんだろう、まあ、そんな噂ってよく流れるもんですよね。で、950万だったよとかね、額まで出てくるわけですよ。でも、どうやってそんなお金、捧げたんだろうか。ほら、ガリラヤ公判の、別荘ね、あれ振り払ったらしいよとかね、いろんなことが出てくるわけですよね。まあ、そう。いや、さすがヨセフさん。すごいね、あの人は。ね。そうね。人助けとなると、いつも率先して動く人だもんね。そしてこの度も本当にたくさんの貧しい人たちを迎えて、いろんな問題抱えている教会のためにって一肌脱いだんだわって。やっぱりヨセフさんの信仰って本物ね、本当ね、素晴らしい人ねって そういうような噂がね、あちらこちらで流れたんだと思います。そういう噂がアナニアの耳にもサピラの耳にも届いた。で、そこまではいいわけですよ。で、その時にどんな反応が起こったかということをね、マクスウェル系では想像して言うんですけども、きっと羨ましいという思いがあったんだ。私もあんな噂を立てられたいわ。そんなふうに人から評価されたらいい気持ちだろうな。一度あんなことをこう教会でもわしもやってみたいな。この羨ましいという気持ちが妬みとなってね、ヨセフに負けてられるか それが対抗意識になったりね。そんなことはありえないことですか？いや、私たち人間の心って微妙に動くんですね。それでよし、俺も一つと、腕まくりしたんじゃないだったでしょうか、このアナニアさんね。で、思い浮かんだのはあの土地です。彼も土地を持ってました。まあ、おじいさんあたりからですね、受け継いだ土地があってですね、大した土地じゃないと思ってたんですけども、いろいろ事情が変わればね、その一本道がやがてそれが2車線になる、3車線になるとなった時に値上がりしますからね、そんな時代も来るからな、大事に取っておけよっておじいさんが言ってたのをふっと思い出して、大事にその権利書とかはね、しまっておった。で、この時にですよ、この時にふっとそのことを思い出して、あれを売ったらば、まとまった金が入るだろう、それをスパッと捧げようかとね、そんなことを思い立ったようです。で、奥さんにも話して、まあいいんじゃない、あなたがそうするつもり、そうしたいんだったらということで、まあ、不動産屋さんを呼ぶ ちょっとかなり詳しすぎる想像ですかね、これね。そうするとですね、思ったよりも評価が高かったその土地ですね。将来計画が何か、道路計画があったのかな。とにかくこちらが算段していた額よりもはるかに高い額で、まあせいぜい1000万と思ってたのが1500万で売れた。としましょうね。さあ、お金が入ってきました。ピン札の束ですよね。100枚。ずつこう帯がしてある、銀行から来たようなね、そんなものがですね、うずたかく15束1500万ですからね。で、それをテーブルの上に見つめた時にどんな思いになったのかということです。これ全部捧げちゃうのもったいないというね、気持ちですね。本当に全部献金するつもりあなた。まあそれは何だな 彼の心も動きます。ほら、あなた川沿いの山小屋欲しいって前から言ってたでしょ。ああ、あれな、確かに欲しいな。1000万って思ってたんですよ、あなたは。でも1500万が入った。じゃあ500万をこう頭金にしてどう、悪くはないなって そういうふうに心が動くわけですよね。そんなんで、二人が相談の上で、そうしようということになったらしいです。 で、それはそれでね、悪いことではないんです。でも悪いことは何かというならば、これをどう牧師先生に伝えるかっていうね、ペテロ先生に言って、なんで1000万で売れたということにしよう。それがいいわ。全額ですと、そうしましょうって、そうまとまったらしいんです。この後の聖書のこの書き方をずっと見ていくとね、どうやらそういうことですよ、ね。まあ、そんなふうに想像すると全てのついつま合うわけです。そうやってついに夫婦相談の上で、合意の上で、このように1000万円で売れたということにして、そう伝えて全額ですと献金することにしたということなんですね。お気づきでしょうか。アナニアもサッピラももともと悪い人間ではありません。こんな時に人肌脱いで、人助けしようじゃないかってね、そういう思い持って思い切った献金するんですから、もう善良なエルサレム市民、善良なエルサレム教会員ですよ。洗礼を受けてちゃんと礼拝にも通っている。でもどこかおかしい、どこかおかしくなってしまった。なぜなんだろう。妬み、虚栄心、対抗意識。後に新約聖書を読んでいきますと、例えばコリント教会の中でね、そういう思いでいろんな派閥が起こったり問題が起きたことが出てきますから、エルサレム教会も例外ではなかったんだろう、思うわけです。やはり人間の集団です。聖霊の働きによってすごいことが起こるんですけども、でも聖霊の働きを歓迎しない場合にはどうなるかというと、やっぱり元々の生まれながらの人間性の醜さが顔を出すんですよ。そして教会を損なう、汚すんですね。それが怖いのですね。アウトラインの裏側、聖霊に明け渡すのを拒むとき、利己心と金銭欲から抜け出せない。これが悲しい現実ではないでしょうか。聖霊の働きかけを、また聖霊に促されているのに、明け渡しを拒むときに、ここは私の好きなようにしたいの、させてください、と言って拒むときですね。そう、利己心と金銭欲から抜け出せない、生まれながらのエゴイズム、それが利己心です。金銭欲ってのは言い換えれば金銭愛です。お金が愛おしいのです。で、ついにこのようなことを企んでしまったカップル、ペテロは彼の心を見抜きました。いや、見えてしまったのです。聖霊に満たされていたペテロの目には見えてしまったのです。ですから、アナニアが、先生、ちょっとまとまった献金をさせていただきたくて、今日お持ちしました。これ実は土地持ってまして、最近処分しましたら、ちょうど1000万で売れましたので、全額、お役に立ててほしいと思いまして、そう言って差し出すこのアナニアをペテロは悲しい目でもって見つめたのでしょう。そしてこう言ったのです。それが3節からですね。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。少し小分けしてこの言葉を見たいと思います。まず、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて と言いました。つまり、全額捧げますと嘘をつくのかということだと思います。辞書の代金の一部を自分のために残してもいいのです。一部は自分たちも必要がありますので、これはちょっと区別させていただいて、1000万円だけを、実際1500万で売れたんですけども、1000万円だけをお捧げしたいと思いますと正直に言えばよかったのですね。でもそうせずに、なぜサタンに心を奪われ、聖霊を欺いてこんなことをするのか。そして第二、それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。そうなんですよね。誰もね、アナニア、あなたも土地を売って献金せよなんて、そんなことを命じませんでしたし、そして売ったならば代金全額を捧げるとかね、そんなこと誰も命じてないですよ。初代教会でなされた捧げ物はみんなもう自由意志からのものですね。どんな強制もなかった。そして3番目、なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。ふりをして、という、ここが問題だったんですね。全額捧げるふりをして。そして、ああ、アナニアさん、すごい、ごっつい献金したな、あの人も。いや、見上げた人だよ。でね、みんなが言ってくれる。人気が高まる、そのことを彼は期待した。これは神への欺きだと。これだったんですね。ふりをする。これは偽善です。騙しです。教会のたくさんの兄弟姉妹の前でそう言ってしまうということは、兄弟姉妹を騙すことですね。これは教会を汚してしまいます。この偽善が広がっていったならば、キリストの教会はどうなっていってしまうのかということです。そこで、この言葉がアナニアの耳に届いた途端、彼は突然倒れてしまいます。5節、倒れて息が絶えたとあります。即死です。そしてさらにこんなことが起こります。それは奥さんですね。3時間後って書いてありますね。な、彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。そこでペテロが聞きます。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか？ 1,000 万円で。さあ、聞かせてください。この時にサッピラはどう思ったんでしょう？その時に、はそのこと、そのことって、もしも心に留められていたならば、今こそ告白のチャンスなんです。ごめんなさい、先生。私たち夫婦はとんでもない。考えてしまいました。嘘です。実際は1500万で売れたのです。もしも正直に告白したならば、サッピラの方は死なずに済んだかも分かりませんけれども、彼女は口裏合わせて、はい、その値段ですと答えてしまいました。そこでペテロは、どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい。あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。ああ、バターンと彼女も即死してしまうというんですね。心を合わせて、夫婦が心を合わせるってことは麗しいことなんですよ、普段はね。でもこういうことで、一緒に口裏合わせようという心の合わせ方は、なんと悲しいことでしょう。聖霊に逆らったのです。ね、聖霊を汚す罪は許されないという言葉がありますけれども、二人はその厳しい裁きを受けることになりました。 それにしてもなぜこんなこれほどの厳しい裁きをそこまではしなくてもよかったじゃないですかっていう思いがあります。確かに私にも分かりません、なぜそこまでのその理由ね。でも薄々感じられるのはキリスト教会の出発において一種の見せしめだったのかなと、ね、この健康をはつらつとして出発したエルサレム教会に生じたこのがんを今のうちに切除するという治療をなさったのかなというところですね。身が引き締まります、身が引き締まります。そしてキリストの教会には偽善があってはならない、正直でなければならないということをあまねく広く知らしめるためであったのかなと思います。このことを通して聞き及んだすべての人に非常な恐れが広がります。そしてこの恐れは教会を清めました、姿勢をシャンとさせました。いい加減なところを正し、ね、襟を正して、本当に主を恐れなくてはいけない、軽く見てはいけない。とあちらにもこちらにも似たような下心をね、かりそめにも抱いた者たちはみんなね、悔い改めに導かれると思います。そして教会が清められた、それで清められた教会は健康を取り戻しました。健康を取り戻した時に教会は力に満ち、バイタリティいっぱいになって、さらに福音が広まっていったんですね。この後を見ますと、次々と人たちの手によって癒しが起こされ、知る人不思議が起こり、そしてたくさんの人が信仰に入った、イエス様信じて救われたって書いてあります。イエス様はブドウの木を実らせるために園庭は刈り入れをするとおっしゃいました。枝を切るのです、そうやって実が良くなるようにと。今日のこの厳粛な出来事からの教訓がいくつもあると思いますけれども、最後に2つだけ。その第一は、妬みや虚栄心を抱き続けるとサタンに心を奪われ偽善に走るんだなということですね。妬み、虚栄心、これを抱き続けると危ないんです。サタンはそこに足場を見つけて入り込んできます。妬みについて箴言14章30節、妬みは骨の腐れない、すごい言葉があるんですね。これ文語訳の聖書です。新改訳ではこうなっていませんけどね、文語訳、古い聖書、私昔馴染んでました。妬みは骨の腐れない、 Envy is the rottenness of bones というすごい言葉です。骨まで腐る、骨の髄まで腐ってしまったら本当にどうしようもないですね。その復讐が広がっていくことでしょう。そしてそれは偽善というものをもたらすというんですね。偽善、見せかけということです。かっこいい格好だけを見せて、しかし中身は醜いもの、これ偽善。これをイエス様は一番嫌われました。ですからね、マタイの23章ではイエス様が当時のこの偽善者たち、パリサイ人が多かったんですけれども、彼らのその偽善ぶりをもう徹底的にこき下ろして、責めている言葉がマタイ23章出てくるんですね。そこを読んだら、これがイエス様の言葉でびっくりするような言葉が連なっていますけれども、パリサイ人、偽善者、彼らのしていることはみんな人に見せるため、ただ見せるため。飾り立てた言葉、長ったらしい祈り、きらびやかな衣、そして彼らが施しをするときは、見ろ、そのやり方って言ってですね、この言葉、聞き覚えがあるでしょ。施しをするときには、人に褒められたくってラッパを吹いてあげません。まさか本当にラッパを吹いていたとは思いません。でもね、彼のやり方は、ちょうど、パンパカパン、パンパンパンパンパンパカパン、皆さんご覧ください。私は今、ここにいます。この貧しい方に、 施しをいたします、ご覧ください、さっさとさっとねまあ実際そんなことしないんですけども、それにも似た目立つようにね、人の気を引くように、そしていやあの人すごいすごい施しをするなってね噂を立ててもらえるように、そういうことを期待しながらやったということですね。これは何という醜いあってはならぬことだと言ってイエス様批判なさんです。ラッパ吹くなってね、自分自身がそうしない、また教会としても例えば献金についてそういう配慮して公表しないっていうのはね、そういうことです。イエス様はむしろこうおっしゃいます。右手のしていることを左の手に知られないように。不思議な言い方ですね。右手がやっているその親切行為、左手にもわからないぐらい目立たないようにこっそりとしなさいよ。天の父様はそれを天で見ていらっしゃるから、天の父様が見てくれたらそれでいいじゃないかね。人からの称賛なんか一切期待するなということをおっしゃってるわけですよ。これがイエス様のやり方です。そしてこういうイエス様のやり方に習いたいと思うならば、第二ポイントですね、ひたすら聖霊に満たされ続けること、これ以外ないと思います。聖霊に満たされ続けることが祝福の鍵です。聖霊はイエス様の生き方やり方を習うように習うように私たちに支えてくれます。だから絶えず聖霊に満たされ活気づけられていなさい。これ新約聖書のエペソ5の18読んでください。この絶えずってところ、はい、絶えず聖霊に満たされ活気づけられていなさい。そして次の言葉も一緒にどうぞ。御霊によって生きるのなら御霊に導かれて進もう、互いに備み合ったりして共栄に走ることのないように。ガラテヤの教会にもそう、備み合い妬み合い共栄に走るってことがねちらほら見えたのですよ。だからそうであっちゃいけない、そうでないようにそこから自由にされてイエス様のように歩むにはやっぱり聖霊に導かれて進む以外ない、そう言ったのですね。私たち同じ聖教会もこの言葉、イエス様の言葉とパウロの言葉を心に刻みましょう。その言葉に照らして自分の日頃の例えば奉仕の技、競争式対抗式でやったりしてないかな、ね、心を探られます。そしてもちろん捧げ物においてですけれども、さあそれでは皆さんイエス様のその眼差しを意識しながら、イエス様が喜ばれるように微笑んでくださるように、動機においてピュアであれるように、そうお祈りしたいと思います。どうぞお立ちください。立てる方はどうぞ。そしてお祈りしましょう。このアウトライン最後の4行の祈りですが、読み上げましょうかね、どうぞ。教会の頭なるイエス様、あなたを崇めます。私がこの教会をあなたの嫌われる偽善で汚すことがないように、また妬みや共栄心を抱いてサタンに心を奪われることのないように私を守ってください。いつもあなたの前に正直に生きられるように、一人一人を今日も聖霊に満たしてください。アーメン。では皆さんお祈りください。ご自分の祈りを。おお、主よありがとうございます。天下の力をください。よろしくお願いします。おおイエス様ありがとうございます。大祝福です。 天の父様、あなたの清い光のもとに今襟を正しております。上辺でなく中身を見ておられるあなたの前に、どうぞ純真でありますように、正直でありますように助けてください。あなたは全部ご存知なのですから、飾り立てることがないように、嘘ごまかしから私たちを守ってください。そして天の父様、捧げるということにおいて、ああなおそう喜んで捧げることを教えてください。解き放たれて、あなたの御用のため、また誰かの助けのために役立つことができるということは幸せなことです。少しだけあるその余分を差し出して用いていただく、それだけでも幸せなことです。厳しい時代を今迎えておりますけれども、そんな中で本当にやりくりが大変な兄弟姉妹をあなたが顧みて、どうぞ御言葉に従う勇気をください。喜んであの大原則に生きるときに、私は天の窓を開くとおっしゃいました。あふれるばかりの祝福を注ぐと言ってくださいます。それをどうぞ体験で知っていけますように。そうやって主の言葉は真実だと、自らの体験でそのことをまた人にも分かち合っていけるようにしてください。ハレルヤ。どうぞ真実な心でこれからも尾上聖夜教会、前に前に向かって行かせてください。多くの人々の救いのために、どうぞ教会の隅々が健康体であらせてください。初代エルサレム教会がそうやって清められて、より多くの人々を導いたように、私たちの教会もそうであらせてくださることをよろしくお願いいたします。私たちを愛して代わりに死んで復活されたイエス様の御名によって祈ります。アーメン。それで